今日のところ、これは義明の九章ですね、読み始めたところですね、御言葉に従うことの難しさということがここにはっきりと記されているわけです。で、聖書はあえてですね、いいことばっかり記さないわけですね。その人間の弱点ということも最初から記している。これはまあ最初のところ読んでない人もおるかもしれませんけれども、ギブオンというこのイスラエルの人がこれから住もうとする、そういうところであっても、すぐ近くにおったのにイスラエルの民族が非常に不思議な力を与えられているというふうに知ってですね、そして9章の4節にあるように、ギブオンの住人はですね、賢く立ち回ったと。何とかして自分たちの命を救ってもらう、そして死者を装って古びた袋、使い古したもの、そういうボロボロのパン、そういうものを持ってですね、ヨシアとイスラエル人に、我々遠い国からこんなふうになってまで来たんだと、どうか協定結んでくれというわけですね。イスラエル人7節、お前たちはここ共にここに住んでいるんだろうと、最初はそんな遠くから来るはずがないということを思ってイスラエル人はこう言ったわけですね。ここら辺に住んでるはずだろうと。ところがヨシアに、頼み込んでですね、どこから来たんかというと、彼らが9節にあるように、私たちはあなたの神主を慕ってはるかな遠い国から来たんだと。でエジプトの大変なこともみんな聞いてるというふうにですね、この今読んだ9章のところで言っておるわけです。で協定を結んでくださいと、私たちはあなたのしもべですと、全面降伏ということで、しかもここではですね、あなたの神の名を慕ってはるかな遠いとこが来たと旧説で言っているわけです。実際はそういうことじゃなくて、とにかく命を救ってもらいたいというふうに考えたわけですね。そして14節、男たちはってありますが、これはヨシアも含めて、彼らの食料をですね受け取ったと。そうして主の指示を、神の言葉を求めなかったということなんですね。で、これはヨシアをさっきも言われたように、エリコの戦いの時には神の言葉がですね、祭司を先頭にして、そして行くと。で本来ヨルダン川もですね、普通は渡れないのに、水が止まったとですね、祭司を先頭にして祭司が真ん中に立ったら、不思議と川の水が止まって道が開けて、そしてエリコの城壁も何度も何度もですね、最初先頭にして守れ、回れと、そういう神の不思議な言葉、大体、何かの大きな砦を攻略するとにですね、まず奇襲で武力攻撃をすると、これも当たり前のようなことなのに、そういうことじゃなくて、何回も何回もぐるぐる神の言葉を持った最初先頭にしてですね、ぐるぐるぐるぐる回ると、まあ、そういうふうな、およそこの、戦争とか戦うということの常識的なこと、全く対立するようなことさえしたかったのに、ここでですね、そういう大きな山を越えた時に、山っていうか霊的な山をこんな越えた時に、どうしても気の緩みが生じるということですね。これから大変な困難を持ってですね、戦わなければいかん、全く未知の土地に入って敵の方がずっと武力も完備していると、 それに必死になって神のことを求め、それに聞いて従ったわけですが、大きな山場を越えて、そして、そういったさまざまな民族に勝利をしてきたと。それで、もうあなた方の神を求めて遠いとこから来て、こんなものになる遥かなとこから来たと、このように、耳で聞く心地よい言葉と、それから目に見えるボロボロの服とかそういうもの、さらには食料まで提供すると、そういうことで私たちはあなたのしもべですと、こういうふうに非常に甘い言葉を言われるとですね、神の言葉を聞こうとする姿勢をですね失ったと。そのぐらいですね、ここで言おうとして、なんでこんなことが起こったかと、さっき戸川さんも言われましたけど、これは大きな警告を言おうとしているわけですね。他の宗教的なものが混入することを徹底してですね、そういうことをしないようにということで、全部さ、みんな滅ぼしてしまえと。それは神に捧げてしまえという意味だったわけですね。普通の戦争では物を取る、国を取る、地方地域を略奪するために殺す、そういうことは全く違って、そういうものを財産もですね神に捧げようという、そういう意味合いがあって、そして神の言葉の純粋性をそこに根付かせるという歴史的な意味があったわけですね。で、どうしてそのような今の私たちから見たら非常に考えられないようなやり方でされたのか、それはわからない。神様のそういう長い歴史の中で、当時の社会状況、歴史状況でそのような方法を取られたということなんですね。それには神の深い歴史の中でのご計画があったと信じるということです。で、ここではですね、そういうふうに主の言葉を求めなかった、これを見ても分かりますが、ある時にどれだけ神様の言葉に従った、そしていろいろな難しいことも乗り越えてきたからといってですね、だからといってずっとそれが続くとは限らない。ちょっと油断したら、どんなに信仰の長い経験のある人でも、うっかりとその目で見える、聞ける、あるいは人間の甘い言葉、そういうものに引っ張り込まれるということはあるという警告なんですね。このことはもう非常に私たちにとっての現代にも切実な問題であるということです。教会の、カトリック教会にしてもプロテスタントにしても、あるいは教会にしても、どこでもですね、うっかりすると間違った要素が入り込む。それは生活や信仰、あるいはこういう集会、クリスチャンとしての生活、なんとなく穏やかになってしまった時に、何らかの危険や困難があれば、いやおうなく真剣にならざるを得ないわけですね。そういうものをある程度過ぎ去っていった時には、社会的地位や収入や健康も、あるいは家族も、息子も娘も、あるいは孫もいろいろおって、そういうものに包まれていくと、別に神様の指示を真剣に求めなくても十分良い生活ができるということになっていくと、そしてもついついこの世的なものが入り込むということが、これもあるわけですよね。絶えず私たちも気をつけないといけないと。それで、そうしたことは、例えばですね、サムエルは非常に優れた預言者、子供の時から神様に召されたような人だったですね。そしてそのイスラエルの国全域に彼の影響力が及んだと。それはちょっとサムエル記の上の3章から4章にかけて、3章の終わりに書いてありますですね、そのことが。3章の終わり、旧約の433、 まず三章の最後に主は引き続き城で表され、主は御言葉を持って城でサムエルに示されたと。示されてどうだったかというと、サムエルはずっとですね、サムエルをずっと導いてきたわけです、イスラエルの人。その後もいろいろ書いてあるんですけれども、ちょっともそこに最初の時点で書いてありますが、ちょっと飛ばしてですね、そして見てみますと、16章です。サムエル記の上の16章の453ページ、旧約聖書の453ページ、の、下の段5節、453ページ、16章の5節の後半ですね、453ページ。その下の段に、5節の後半、サムエルはっていうところ。一切その息子たちに身を決めさせ、生贄の会食に彼らを招いた。彼がやってくるとサムエルはエリアブに身を留め、彼こそ死の前に油注がれるものだと思ったと。これはダビデが初めて召し出される時の記述です。サムエルはそれまでずっといろんな、さっきも言いましたように、若くて子供の時から神に呼ばれて、特別にずっと長く預言者として働いてきた人であったわけですね。それでもこのようにですね、このようにサムエルエリアブに目を留め、彼こそ死の前に油注がれもって、神が直接選ぶ王だと。しかし主はサムエルに言われた。容姿や背の高さに目を向けるなと彼は知り続けると。さっき言ったように目で見えるもの、さっきはボロボロの服を着いた、簡単に騙されたと。その言葉にですね、人間が見るようには見ないのだと。人は目に見えることを見る、目に映ることを見るが、主はこの心によって見る、心を見ると。このことが今日のところにもそのまま当てはまるわけです。目で見え、耳で聞こえる言葉にうっかり引っ張られて、ヨシアほどのような人でもですね、祈りをもってすることをついうっかり忘れたと、怠ったということなんです。私たちの現代でももう常にこれがあると思います。人は目に見えることや耳で聞こえる、あるいはさらにはこの世の地位、持っているもの、住んでいる家、そういう目で見えるものを見て判断をするが、ということですね。あるいはどこの生まれかとか、日本では今でも特にですね、このブラック差別、あるいは肌の色、色が黒いだけでなんか下のように思うという、非常に良くない人間の、特に黒人以外のものにとって、日本でも黒人というとですね、なかなかそうはしない、たまたまああいうテニスの選手で、優勝したから、それでやっと思うんですけど、黒人なんて、まあ、普通はなかなか評価をしないところがあるわけですね、ブラックということだけでも。まあこういうようにですね、そこで一切はアビナダブを呼んで、またサムエルはこのものを選べない、このものを選べないと。で、一番末の子が、これが羊の番しておるダビデだったんですね。まあ、それはそういうことも後でいきますが、それでダビデが油注がれ王になるということになっていったわけです。まあ、こんなふうにですね、人間が見るように目で見えるもので判断をしないというのは、 ずっと私たちを目で見えるもので見て、耳で聞くもので聞いて、神様の声に聞かない。神様の声が書いてあるこの聖書の精神に従わないでいくということはどこででもある。その点はですね、信仰の世界でも、例えば教会は内村感動に何かというと聞きすぎると、我々が本当に聞くべきは内村感動ではなくてキリストに聞かないといけないわけ、そんなこと当たり前のことですよね。で、それも当然そういうことですね。神に聞くという、キリストに聞く。でもそれがなかなか聞こえにくいときに他の人の補助をして、そしていつも目的はその神の声を聞こうとすることであるから、内村こう言ってるで終わってしまったらいけないわけですよね。内村がこう言ってる、誰すらこう言って、青口ですが言ってる、柳原ただこう言ってる、それを通して私たちも直接神の声に遡って確認しないといけないということがあります。はい、まあ、そういうことですね。今日のところは、表面的なことに、ごまかされないと。で、これはこの世の大きな流れ、戦前は人間の、ただの人間である天皇を神として、そして今ずっと問題であり続けている韓国の問題ですね、朝鮮半島と。韓国の国会議長、非常に日本のことをよく知っている人がですね、盗人魂も武々しいと、自分ならが長期にわたって間違ったことをしておってですね、自分にも反対に日本がですね、自分らに向かって謝れとは何事かっていう非常に強い調子で、70年も戦争が終わってなっとってもですね、そして今度もっと圧力を加えたら子供じみたことやろうとすると、歴史の流れを見てみたら分かるはずだというふうに、まるで韓国から子供扱いされる。そしてまた驚いたことに、安倍首相がトランプを電話で話したときに、自分をノーベル平和賞に推薦してくれと言って、ほんでのこのことですね、安倍がそれを推薦文を超えて、そしてトランプこれをバラしたわけですね。本当は50年もああいうこと言ったらいけないということだった。こともあろうに、あの分断をですね、大規模にやって、アメリカの大きな分断社会を築いた人が、ノーベル賞としてふさわしいだなんていうこと。まあ、そういうふうにですね、世の中っていうのは本当、まあ驚くほどおかしなことがある。結局日本が戦前朝鮮半島の人を連れてきて、どんなにひどい苦しいところで炭鉱とか鉱山のところで働かせたか、最も衛生環境はたくさんの人が死んで、そういうことを何も知らされ、ほとんど知ってない。だから1965年でしたのはもう決着ついて大間違いですね。で、個人の請求権は残っている、それは国会でも外務省外務大臣もはっきり答弁しているところなんですね。そういう法律的な動向っていうこと以前に、長い年月にわたってこれ逆だったらどうかということですよね。中国や朝鮮半島の方が攻め込んできて、勝手にこれは自分の朝鮮半島の領だと言って日本語をやめてしまえと、で朝鮮人や中国人の神様を拝めて、そういうことを長年にわたってちょっとでも反対したら徹底的に捉えて苦しめて建国を放り込むと、それから日本人を中国や韓国を連れて行って、朝鮮で三大一番環境の悪い毒ガスも出るような粉塵が出るようなところへ行って働かせると、そういうことをしてですね、人って日本人はずっと覚えない、忘れないはずです。逆の立場だったら、そういうことでもですね、表面的に目で見て聞いたことでもって簡単に本当の真理のあり方からごまかされるということですね。で、決着ついたんじゃなくて、その後絶えずいろんなことを補強して補強してずっと何度も何度も実際にやってきてるわけです。それを日本の そういう何かのトップであるようなものがもう決着ついたはずだついたはずだって言うけど、そう細かく調べていくとそんな単純なものではないんですね、いろんな意味から、まあ、そういうことも含めてですね、戦前は散々そういうことで表面的なことで、マスコミはそういうもので流されて、でキリスト者も多くは神の声を求めなかったと。だからこういう問題はですね、時と状況によって本当に困難な問題なので、こんなパート読んでみてあわかったいう問題はないわけです。戦前であれば神の声を求めたら天皇は人間だと、当たり前の人間だと、これ言っただけで、職業も何をか覚えて、ほんで刑務所で殴ったり蹴られ文字通りされたという。カトリック の, 江戸時代の迫害もそうです。神様に尋ねてですね、本当にこれは信仰クリスト者でないとのことを言えない、神様の指示はあくまでキリストを信じなさいと、告白しなさいということであっても、それをもう簡単に本当にそれを求めたら大変なことになったわけですね。だから我々のこの平和の時代でですね、足の指示を求めなかったのさらさらと、あ、分かった分かったと思った大きな間違いで、時と状況において本当に死の指示を求めるということは大変なことなんですね。この良い意味においてもですね、何度も今言ってたザビエルとかヘボンなんか、大西洋やらインドやら遥かなところを越えて、自分の家庭も一切捨てて、いつ殺されるか死ぬかわからん、そういうことをですね、まあヘボンなんかでも両親ね、信仰熱心な両親や周りの人はみんな猛反対したと、江戸時代の。それでも死の指示を求めて、そして、やってきたわけですね。だからこの死の指示、御言葉を求めて従うどうかっていう問題は本当に大きな切実な問題であると。身近な生活でも私たちも朝起きてまず死の指示を求めようとしてるんだろうかと。周囲のものに流されて、まず例えば新聞とかテレビとかのスイッチを切ったりするということは、たちまち死の指示を求めていないということになるので、そのぐらい身近な問題でもあるということなんですね。ですから、まあ、このところは他の細々したところをいろいろ調べて分かって、アモリ人がどう、カノン人がどう、ペリ人がどう、どこに住んでどう、どこのことをいくら知ったからとですね、今の問題つながらないわけです。それよりも死の指示を求めて生きるというその一言をですね、我々も一日一日、どれだけ、忠実に、追い求めていけるかと、そういうことをここで受け取るということなんですね。で、あともう一つのところはさっきもちょっと触れられたけど、こういうことをして滅ぼされないで、彼らの義分の自分精いっぱいの知識を使ってイエス様が言った蛇のように賢くって言うけれども、それで滅ぼされずに済んだわけですね。で確かに奴隷のようになったと、けれどもそれは最後にあった。今日のヨシアはその日彼らを共同体、イスラエル民、神のための共同体と主の祭壇のためと、主の選ばれたところで芝刈りや水汲みとするという、神様とつながるような同じ奴隷のような仕事であっても、主の祭壇のための水汲みや芝刈りと、主の選ばれたところ、最後に主のというのが付け加えられていますね。そういうことで、確かにその必死な願いっていうものはこのように道が開けたところ確かにあるということです。そして何らかの形でこの人たちは神様に結びついていったということですね。神様はそういう人間の弱点から起こったことでも神様の目的のために用いていくというわけですね。結果がこうだからヨシアがこういう聞かなくてよかったということは全くないわけです。それも当然ですね。交通事故を起こしたと、相手が大変気づいた、だけど相手の人が大怪我したけど、それによって非常に精神的にもあるいは信仰も強になった、だから交通事故してよかった、そんなことは言えるはずがないわけですね。それはヨシアの罪になったわけです。でも一方はそういうふうに罪で起こったことであっても、神様は別個の目的でまた良いようにするということは確かにあるですよね。 だって人間ってのは罪ばかりなんだから、罪の結果いろんなこと人間の諍いや争いはしょっちゅう起こってる。それみんな裁かれていったら何千も裁いていかないといけないけど、我々の弱点やら罪の結果であって、でもまたそれを良い方に神様がしばしば修正してくださるというですね、そういう要素もあるということです。求めをさらば与えられんと、まあ、その2つをですね、今日のところは特に私自身もなんですけども覚えていきたいと思うわけです。はい、以上です。